2022年4月10日、本日は復活前第一手術、シュロの手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌313番をお座りのままでご一緒に賛美します。賛美歌313番。
Thank you.
ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは週報の最終ページまたは賛美歌93番 5-A にございますのでご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第22編2節から6節、賛美歌の後ろに購読詩編がございます。その23ページになります。詩式者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっている箇所を朗読してください。6節までになります。購読詩編、詩編第22編2節から6節。私の神よ、私の神よ、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない。だがあなたは聖女にいますし、私たちの先祖はあなたにより頼み、助けを求めてあなたに叫び救い出され、お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、皆をあがめます。明るい暖かい朝を与えられました。春が来ました。その中で今受難週を迎えています。主イエスの苦しみを思う歩みが続きます。主イエスの苦しみを思うこと、そのようにしてこそ主イエスの復活が備えられている恵みを改めて深く知ることができます。私たちはよく知っていると思っている主の十字架の歩みを今一度新たにたどりながら、これは私の罪のためであると、まことに一つ一つ自分の罪を鋭く知ることができますように、それによってあなたに立ち返る祈りを捧げることができますように、受難週の日々、ただ十字架の主と十字架の中に現れる人間の罪、自分の罪を見ることができますように、謙遜にならせてください。人の罪を暴き立て裁く罪から解き放ってください。あなたから多くの恵みをいただきながら、感謝と喜びが少なかったことをお許しください。そのようなものさえ御子の命を捨ててもよいとされるほどに、私たちはあなたに愛され大切にされているということを改めて知ることができ、それによって感謝に満たされますように。どんな一人も の命もそのように愛してくださる中で、この世界、この国も人の命が軽んぜられております。どうか政治に責任を持つ方たち、また誰も顧みている人はないのではないかと思われる方たちにも、あなたの見ての顧みのうちに置いてくださるように。疲れている人がおります。病む人があります。それらの人々のための祈りを新しくできますように。あなたの望みと癒しが弱くされた方たちに今注がれますように。今この礼拝においても、聖霊の神が私たちを導いて、あなたの望みに生きるものとならせてくださいますように。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。それではご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書マルコによる福音書第15章、33節から39節、新約聖書の96ページにございます。昼の12時になると、全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、空エリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていようと言いながら、イエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。ここに愛があると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。 教会の暦で今日は城の主日、今日から受難週に入り、来週は復活の祝いのイースター復活日の礼拝を捧げます。1年の教会の暦の中で本当に大切な時を刻もうとしています。マルコによる福音書を中心にシエスの十字架への歩みを一つ一つこの受難節の時たどってまいりまして、今日は十字架の上のシエス、そのシエスとその出来事にを見つめていきたいと思います。33節に昼の12時、正午ですね、昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いたとあります。今日も本当に良い天気で気持ちの良い朝を感謝してこの街道に礼拝に向かってきましたけれども、それよりもさらに光が明るくなる真昼に、なんと闇が覆った、3時間3時まで続いたというんです。本当に超自然的な出来事が起こったということです。そしてその3時に至ってシュエスは大声で、我が神我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。当時のアラム語で、カタカナで書いてあるのはアラム語で、エロイエロイレマサバクタニとシュエスは十字架の上で叫ばれた。そしてそれはこの我が神我が神、なぜ私を見捨てになったのですかという意味であると。シエスの叫び声が響いたということです。このシュエス、十字架につけられたシュエスがこのような叫び声をなぜ上げればならなかったのかということが私たちに問われていると思います。私たちは先ほど購読詩編、旧約聖書の詩編、祈りの聖書を毎週日唱えて神への信仰を言い表しておりますが、今朝はこの詩編第22編を選びました。その冒頭にもこの御言葉があるわけです。で、解説としてはこれは詩編22編の言葉なんだと、私たちはもう昔からある程度信仰生活長い人は知っているわけです。でもじゃあなぜ詩編22編なのかと聞かれたときにどう答えるか、どうして他の詩編じゃないんですか、なぜ詩編22編のこの2節のこの叫びなんですかというときに、どういうふうに皆さんはお答えになるんでしょうか。そしてもちろんこれは詩編の言葉であると同時に、ただ口先の言葉ではなく主イエスの心からの言葉、魂の叫びであったということは読者である私たちは分かる。本当に主イエスはこう叫ばざるを得ないところに身を置いてくださった。そしてその言葉と詩編の言葉が重なり合っている。先ほどは6節までしか読みませんでしたけど、詩編第22編を丁寧に読みますと、このような嘆きの叫びの祈りと、また本当に深い神への信頼の言葉とが織りなされている詩編であることを私たちは知ることができます。我が神我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと叫ぶほかない苦しみの中で、しかしなお我が神と呼ぶ神への信頼を捨てていない信仰者の祈り、それをシエスもここで祈っていらっしゃると。日本語には神も仏もあるものかという言葉がありますね。そういうふうな思いになるぐらいの痛み苦しみの中で、そういうふうに人々がつぶやいてしまう、思ってしまう。でもその時にはもう神も仏も呼んでないんでしょ、その人は。 本当その苦しみには悲しみには私たちももし親しい人がそういうところにあったら本当にその少しでもその苦悩に寄り添いたいと思いますけども、でも神も仏もあるものかという時に、表面的な理解かもしれないですけど、もう神も仏も呼ばなくなっている心もあるではないかと思うんです。苦しい時の神頼みというのもありますけど、でも神の仏もあるものかのように私たちの信仰が未熟であると、あ、こんなふうに苦難に合わせる神は神ではないと言って教会でも礼拝を離れ教会を離れるということはあるわけですね、残念ながら。イエス様は十字架の上で、我が神我が神なぜ私を見捨てになったかとなお神に叫ばれた。この言葉だけを見たら神に対してつぶやいているかのような、自分の思いを聞いてくれないかのように見えますけれども、でももう少しこの言葉に深く思いを馳せてみると、やはり本当に主イエスはこの神の裁き、本当は私たちが自分の罪のために神の背きのために神に裁かれなければならなかった罪人であるのに、主イエスが身代わりになってくださった、それが教会の信仰ですよね。そして主イエスのこの叫びは、私たちが計り知ることができないほどの罪人に対する神の聖なる裁き、その裁きを一身に受けての叫び声、つまり神の裁きをそのまんま一身に受けて服従して裁きから逃げるのではないし、こんなのはというのでもないし、まさしくその聖なる怒りとしての裁きをご自身に一身に受けているからこそ、見捨てられた、なぜ私を見捨てたと、本当に見捨てられるという、その裁きを一身に受けているからこその叫び、つまり裁きに服従されているからこその言葉ではないか。これある方が説かれた、解き明かしてくださって、私も本当に心から同意します。そこでこそ、だからこそなお、我が神我が神と神への信頼を、神を呼ぶことをやめることはなさらない、主イエスだからそういうことはおできにならない。主イエスが我が神と神を呼ぶことをやめることなどできるはずがない。その神への信頼の中で、神からの裁きを一身に受けて見捨てられる、聖なる怒りを身に受けるということをそのまま受けてくださった上での叫び。ですから詩篇22編も信頼と嘆きとが交互に繰り返される、どっちかだけではないんです。信頼 100% 信頼、また 100% 絶望ではなくて、どちらもある。そしてそれは私たちの現実ではないでしょうか。先ほど申し上げたように、真昼なのに闇が覆ってしまったというのは、神の子であるイエス・キリストが死に向かっている、そのキリストがおられない世界を示しているんだ。キリストのおられない世界は、死の闇が実は全地を覆って暗いんだ。で、私たちは、今はイエス・キリストの救いに預かっておりますけども、その救いに預かるまでは、いや、神なしでも生きていけるかのように思い込んでいたものでありまして、 この世界が神がなくても明るく続くんだというふうにも思い込んでいたようなものですけれども、ここで、お昼になって3時まで闇に覆われたというのは、この世界の、そのキリストを知らない信じない世界の真実が目に見える仕方で現れたんだと、表してくださったんだということができると思います。そして私たちキリストを信じた者が、もうイエス様がおられるから、でこの十字架の出来事を直視できるのも、このあと来週いわばもうイースター復活が起こったから、十字架の出来事を直視し、また十字架の意味を知ることができる。主イエスが今生きておられるから。そうでなければ私たちは何にも分かりません。キリストが生きて私の救い、私たちの救いとなってくださっているから、この闇がキリストのおられない世界を示しているんだということが分かる。そしてそのキリストが全く聖なる神の裁きを引き受けてくださったからこそ、人間が見ていない、見ることができない、実は闇の支配、死の支配っていうものが目に見える仕方でここであらわにされたんではないかということを信じることができる。で、私たちキリストの恵みに今よくして感謝しているからこそ、この恵みがない世界、この感謝がない世界を生きることなどとてありえないわけ、考えられないわけですね。でもそれも、その恵みを知るからこそ、感謝を知るからこそ、これから今この感謝なしに、恵みなしに生きられるかといえば、そんなことは望みませんということですね。でもそれほどまでにもう行きたくない世界がここで闇が覆ったということを示している。そして人間は自分がこの中心になって世界が進んでいるかのように思い込んでいるわけですけど、実は人間の支配ではなくて、キリスト抜きの世界というのは、この死の闇がに捉えられている世界なんだということ。そしてその闇の世界の最も深いところに、十字架の上に主イエスは身を置いてくださって、本来その死の闇に捉えられている私たちが受けなければならない裁きを受けて、こう叫んでくださった。叫びつつ神への信頼を持ちながら、我が神、我が神と呼んでくださった。ですからこの祈りは、私たちが2週間前に見た月瀬までの園の祈りともう響き合いますよね。あの夜に、あなたは何でもできになると、この杯を覗いてくださいと、けれどもあなたの御心がなるようにと祈った。どちらも私たちの真実で、この杯を取り除けてください、しかし御心がなるように。だからこの杯を取り除けてくださいっていう祈り自体をするなというんじゃないんですよね。でも私たち祈りの果てに、やっぱり最後は御心がなるようにとしか祈れないというふうに至るんであって、今日のこの十字架の上の主の、主イエスの叫びも、やっぱり私たちは主イエスほどのレベルじゃなくても、なんでなんだ、なんでなんだ、神様に見捨てられてんじゃないかって思ってしまうことは起こるわけですよね。いや、昨日のがん哲学カフェのオンラインカフェでも、まあ、そういうふうになぜっていう、もう思ってしまうっていう話題をして、でそこの問いを立てた上で、さらにそのそれを受け入れたら次に行くんだねっていう分かち合いをしたんですけども、でも思いがけないこと、苦難が襲ってきた時には、なぜ私を、なぜ今、なぜこれが、神様が見捨てられたんではないか、見捨てられたまで行かなくても、どうしてなんだっていう声を上げることはあるわけですよね。でそれ自体もう現実にその気持ちになるわけですから、その事実を私たちに蓋をかぶせたりする必要はないわけで、この主イエスの祈りを私たちもまた祈ることが許されているということが言えると思います。つまり主イエスはいつも私たちの救い主であるとともに、私たちが本当に神の前にどう生きるかというお手本でもいらっしゃる。 私たちもまたなぜとという問いが湧き上がったときに、それを遠慮なく神にですよね、神に、我が神となってくださる神に申し上げて祈ることが許されている。でもその時にその人は神への信頼に生きてますから、主の御名を呼び求める者は救われる、祈りながらその時を生きることができる。でもその神を呼ぶことを捨ててしまったら、本当に闇の方に行ってしまうわけですね。私たちの苦しみよりも、もう計り知れない神の聖なる怒りというところに身を置いた主イエスが先立ってくださり、共に叫んでくださり、そしてこの祈りを父なる神は聞いてくださっていますから、私たちもまた安心して、なんか矛盾しているようですけど、安心して神をなぜ私を見捨てになったかと祈れるんです。神を呼ぶことができる、その祈りを私たちここに見ることができます。そういう叫びの祈りの中で37節を見ますと、さらにもう声にならない叫びを上げて、主イエスは息を引き取られ、その霊を神様にお返しになった。その時何が起こったでしょうか。まず第一のことは38節、すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。これも本当に驚くべきことですけど、私たちは、まあ、その日本という文化の中で暮らしていますから、ユダヤ教や旧約聖書の神殿とか聖城の重みっていうのは本当に本当の意味では分かりきらないところがあるんですけれども、今回また準備、御言葉の説教の準備をしていて、この垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたというのは、神殿自体がもう崩れ落ちたというぐらいの本当に大きな出来事なんだということを改めて知りました。そしてよく注意して言われることは、下から上じゃないんです。上から下へ裂けた。神の御業として至聖所と聖所を分けるその垂れ幕が神の御手によって上から下まで裂けた。それは私たちが聖所に、至聖所に入れる、神に近づくことができるようになった。主イエスの命と引き換えに、私たちの罪が贖われて許されて、私たちははばかることなく神に近づくことができるように、その道が開かれたということです。ですからこの礼拝も、みんなが約束通りこの時間に集まってしているんだっていうふうに人の目には見える。でしょうけれども、いや、主イエスの命が捧げられて息を引き取られて、神殿の垂れ幕を上から下まで下げて、私たちが神に近づくことを礼拝できる道が開かれたからこそ、今この主の日の礼拝も捧げることが許されている。この2000年前の主イエスの十字架の死、それによるその神殿の幕が裂ける、私たちは神に近づくことができるようになったからこそ、今こうして礼拝ができるし、私たちも日々を変えたところで神を呼ぶことができる、神に近づくことができる。そうでなければ私たちは礼拝することは人間からはできないんです。下から上じゃないです、上から下、神の方で道を開いてくださったから、私たちは神に近づき、神を呼ぶことができ、礼拝をすることができるようになりました。そのことを示す、このやはり超自然的な出来事であります。そしてシエスが息を引き取られて、もう一つ起こったことです。それは39節です。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。百人隊長というのはローマの一将校ですね。 100人の部下がいる、兵士がいる。でローマ総督ピラトの決定によってシュエスはこの極刑の十字架、見せしめのひどい、辛い十字架刑を負っているわけです。そのローマ帝国に属する人が、その百人隊長が、この人は神の子だったという信仰の告白をした、そういう出来事が起こったんですね。敵であるものがで違法、まあ、ユダヤからすれば異邦人であるローマの百人隊長が、ですから神の救いに預かるはずがない、神から遠いと思われていた人が、イエスのこの死んでいくありさまを見て、この人のうちに、イエスのうちに神の子を見ることができた。つまりこのような敵であっても異邦人であっても、このイエスの救いに預かることができるということを示していますし、そのような人もイエスの弟子になる、イエスのを証しする人にされていくということ、マルコは福音書は書いています。今日は朗読しませんでしたけども、また40節以下には女性の弟子たちの名前が記されていて、彼女たちもまたキリストの証人としてこの十字架の出来事を見届けた。また墓に葬られることも見届けた女性の弟子たちがいました。当時その女性というのは数に入れられない、まあ、今の時代からするととんでもない話ですけど、人間として大人として認められない存在でした。証人、証言をすることはできない存在でした。しかしそのように当時の社会的な価値観からは数にも入らない、入れられてないような女性たちがこの十字架の主の証人として選ばれ、彼女たちもシュエスを愛して十字架のもとに従っていたということを書いています。男の弟子たちの姿はここでは失われています。それもまた神様のなさることだと思います。異邦人である百人隊長が、数にも入れられない女性の弟子たちが、だからこの世の価値観からは尊ばれない外に追いやられている人が十字架の主の証人になる、それが神様のなさり方ですよね。それは使徒パウロも言ってまして、この世で力ある人が神のキリストの証人になるんではなくて、本当に取るに足らないような人が、価値がないと思う、他の人が価値がないと思うような人が実は選ばれてキリストの証人になる。証人というのは自分が見たこと、受けたことを語るんですね。自分を表すのではない。でこの百人隊長も見て、イエスがこのように息を引き取られたのを見てとあります。見たんです、十字架の出来事、十字架上のイエスを。そしてその自分が見たことを証しして、この人のうちに神の子を見た。同じ十字架のもとで、先ほどはちょっと飛ばしましたけど、居合わせた人はエリアを呼んでいるとか、エリアが救おうか見てやろうみたいな人も十字架のもとにはいたわけです。でも同じ十字架のもとにいて、この人は神の子とイエスを受け入れた人もあった。私たちはどうなんでしょうか。十字架のイエスに神の子を見るのか、いや自分には関係ないよというのか、やはり神に私たちは問われています。最後に西川口大の関東言にも書きましたヨハネの手紙1の4章の御言葉を読んで祈りたいと思います。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。 ここに愛がある。私たちのためにイエスが私たちの罪をあがなう生贄として十字架に身を置いてくださった。そのために神が御子を使わせてくださった。ここに神の私たちに対する愛、イエスの私たちに対する愛があります。祈ります。イエスキリストの父なる御神、私たちのために御子をお使わしになってくださり、私たちをどこまでも愛してくださる御神、受難週の日々、この十字架の出来事、私たちに対するあなたの愛の技として信じ受け入れ、また証しすることができますように。この救い、この愛がすべての人のために差し出されていること、世界にいる人が少しでも知ることができますように、尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌311番を賛美します。311番。 うん、私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
大天の父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。今日もこの聖日、城の手術、あなたに導かれてこうして礼拝堂に集い、あなたに感謝をし、あなたを讃える礼拝をできましたことを感謝をいたします。私たちがいつもあなたに、より頼んで生活ができますように、特にこの1週間はこのイエス様の受難ということを思いながら生活ができますようにお導きください。ただいま私たちが捧げましたもの、どうぞ清めて御用のためにお使いください。この祈り、ここに集いました兄弟姉妹の祈りとともに、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げをいたします。アーメン。
唱詠賛美歌の24番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌24番。イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。